ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っていますが、今週は南森法律事務所の弁護士南和幸さん、そして吉田正文さんをお迎えしました。お二人とも初めまして、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、まずお二人はですね、2011年に同性婚の結婚式を挙げられ、弁護士夫と書いて弁護士夫婦としてメディアにも多く取り上げられたりしてるんですよね。で、近年の LGBT への理解だったりとか、その支援の高まりとかも踏まえて、私たちに実際は何ができるのかっていうところを詳しく聞いていきたいなと思っているんですが、じゃあまずはお二人の出会いについてもお伺いしていいですか。
はい、南です。僕と彼が出会ったのは2000年頃です。だから今からだともう16年ぐらい前なんですけど、うん、2人ともその時は京都大学の大学院生だったんですけど、
はい、
僕は理科系の大学院生で、うんうん、彼は法学部の大学院生だったんですけど、
はい、
そこでまあ出会ってですね、で付き合おうっていうか、まあ交際するようになって、うん、でその後僕は会社員してたんですけど、
はい、
まあ、会社員してるとですね、なかなか家帰って男の人と付き合ってるんですとか、男の恋人いるんですって会社でもなかなか言いづらいなっていうのもあって、
うん、
そういうのをこう解消して2人でずっと一緒にいられるようなんてどういう暮らし方だろうって思った時に、
うん、
それ2人で弁護士とか目指したら素敵じゃないみたいに思って
なるほど、
でまあそれで2人で弁護士になる勉強して、ちょっと順序は彼がさっきに弁護士になったんですけど、
うん、
その後、まあ、僕も弁護士になって2011年に結婚式を挙げました。
はい、はい、そういった経緯があったんですね。付き合いも長いということで、でも実際にお二人が弁護士をされるということもあって、より多くの方の気持ちを分かってあげられる側にもなりましたよね。
弁護士になってやっぱり、うん、たくさんの人の相談を受けるのでね、
うん、
で別に LGBT の人もたくさんいるし、そうじゃない人のも受けても、はい、やっぱりみんなね、いろんなところで困ったり悩んだり、家族のことで大変だったりするのをいっぱい直面して、悩んでるのは自分だけじゃないんだなっていうのをまず弁護士になって思い知った気はします。
うん、ちょっと照れる話かもしれないんですが、それぞれの特に好きなところとかも教えてもらってできますか。
ですね、僕はね、はい、吉田さんのことね、好きなんですよ。で24時間365日一緒にいたいっていうことをよく言うんです。
きゃー、照れますね。恥ずかしいですね。
でだから一緒に弁護士事務所をしてとか、一緒にできる仕事を選んだっていうのがあって、で僕彼のすごい好きなところ、やっぱり心がねすごく純粋なんですよ。怒る時に一生懸命怒るし、もう落ち込んだ時に一生懸命落ち込むし、で優しいしっていうところで、本当にいつ見ててもいい子だなって思うところですね。
もう自分にとってもこうお互いにとっても高め合える存在な感じもしますね。
そうですかね。高め、僕が彼を高めてるかわからないですけどね、僕はもう彼に高めていただいてるということですね。吉田さん、
逆に吉田さんからはどうですか。
僕は彼はこれ言うと嫌がるんですけど、彼はすごく人のに気遣いができるので、はい、それがすごい好きなんですね。で結婚式の時も誓いの言葉の前に司会役の子から、これそれぞれの好きなところを言ってくれって言われて、今みたいな話したら後で嫌やった嫌やったって言
われて、それは照れてたってことですよね。
人にこう話してもらいやすい雰囲気とか、相談に乗ってもらいやすい雰囲気っていうのを常に出しているので、なんかそういった意味でそれは多分彼が気遣いを目配りとかをしてるからだと思うんですけど、
でも弁護士さんとしてはすごく大切な要素でもありますよね。
そうなんですよ。やっぱりそれは一番ね、来ていただいた方がかしこまってね、本当の自分の悩みを出せないと、それが一番困るので、彼とかはその点すごくいい弁護士だと思ってます。
まあ、ラブラブなお二人で本当にごちそうさまですっていう感じなんですけれども、まあまあ夫婦もう憧れるよ。私も憧れますけれども、
こんな褒められたのは結構なんかびっくりしてます。なんかいい弁護士だって言われたのが、いや実はね、彼自分で言わないから言いますけど、彼は実は司法試験、弁護士になる司法試験を全国で8番の成績で通ってるんですよ、吉田さんは。
全国で、
で、たまたま僕はね、その時下から100番ぐらいで落ちてるんですけど、で、だから僕の中でやっぱり弁護士さんって、その人当たりとかよりも、法律のことをよく知ってるとか、
能力、
そうそう、そういう裁判になったらどうなるとかね、
うんうん、
やっぱりそういう勉強の部分がやっぱり大事だと思うので、その人当たりの良さみたいなんで褒められると、時々ね、なんか、 うん、それはいいのかなって思っちゃうんだけど、今彼に褒めてもらえたので嬉しかったです。ありがとうございます。
もうごちそうさまです。ではですね、お二人はどのぐらいの時期からその同性愛であることを意識されてたんでしょうか。
僕は小学校の2年生ぐらいの時からね、男の人が好きかなっていうのはなんか気にはなってました。でもそれって同性愛っていう言葉でね、頭で理解するっていうのも、例えばなんか男の人が夢に出てきてちょっとドキドキするって、うん、別にここに言えないような夢を見るわけじゃなくても、うんうんうん、そういう感覚があるっていうのを思いました。でもそのもう小学校ぐらいの時からね、世の中っていうのは男の子が女の子好きで当たり前だっていうのを、もうちっちゃい時から周りがそういう風に言ってるし、そんなもんだと思い込まさせられてるから、
うん、
気づいた途端からこれも人に言えないって、人に言ったらもう生きていけないみたいな、すごく思った記憶があります。
まあ、ちょっと不安の方が先行しちゃうっていうのもあったんでしょうね。
本当に不安言っていけない、知られたらもう生きていけないみたいに思った。
うーん、そうですよね、うん、家族にもやっぱり言うこともなかなか難しかったっていうのもあると思いますし、
言えなかったですね。
うん、
っていうか自分で受け入れられなかったんですよ。だから同性愛、世の中で言う同性愛っていう言葉はどうもあるらしいっていうのは高校生ぐらいだったら分かるんだけど、うんうん、自分はきっと違うに違いないって。だから大学生になってインターネット使うようになって同性愛って調べたんですけど、うん、それも別に誰かと出会いたいとかよりも、なんか調べたら、うん、あなたは同性愛じゃないですよって言ってくれる何か情報があるんじゃないかみたいにむしろ思ったぐらい、自分がその同性愛だっていうことを納得するのに結構大変でした。
いつ頃から納得というか、まあ、認めるようになったんですか。
大学生になって、まあ、結局それで調べて、どうも調べたり、うん、その人と出会ったりすればするほど自分はもう同性愛なんだと、うん、世の中で言う同性愛なんだっていうことを理解する。で、まあ、その中で同じ同性愛の友達がやっぱりできるっていう中で、
うん、
別に同性愛だっていうだけでね、何でもかんでも仲良くなれるわけじゃないんだけれども、うん、ただやっぱり中には今までだったらそのことだけが気になって仲良くなれなかったたくさんの出会いがあったわけですけど、うん、やっぱり仲良くなれる、同性愛っていうことでつながれる友達ができたりする中で、
うん、
あ、もう自分は同性愛者なんだと。ただそれを世間に表だって言うかどうかは別なんですけど、でも自分が同性愛者だっていうことと向き合って生きていこうって、はい、もう二十歳ぐらいですね。
まあ、まず自分自身を認めてあげることっていうのは自分の中でも大きかったんじゃないですか。
そうですね、そこからね、いろんな友達付き合いがしっくりくるようになって、別に同性愛だっていうことを明らかにしてなくても、
うん、
それ以外の友達付き合いもなんとなくこうリラックスして友達付き合いできるようになった記憶はあります。
で、周りの方々にカムアウトされた時、そのタイミングっていうのはいつだったんでしょうか。
僕は大学生になってその自分で受け入れたぐらいの時に、仲いい女友達とかにはちょくちょく言うようになってたんですよ、
うんうんうん、
それはそのもっと仲良くなりたいから自分のことを知ってもらいたいとか、
はい、
あるいは自分のことを伝えたいっていう気持ちだったんですね、
うん、
友達に関して言うと、その大学生ぐらいになると友達逆に選べますよね、仲良くなりたい人、あるいはこの人にだったら言えるって言って、それでちょこちょこ言い始めたんですけど、ただ家族に言うっていうのは、家族の関係ってね、その好き嫌いとかじゃなくてこう切れるものでもないから、うん、
一生つながるものですからね。
だからそういう家族に最終的に知られるっていうこともあったから、誰にでも言うっていうのは最初は思えなかったですね。
まあ、やっぱり仲のいい子たちから言っていて、まあ、その反応して、でも実際にカムアウトされた時、周りの方たちはどんな感じでしたか。
やっぱりって言った人もいるんですけど、
うん、
逆にこうびっくりみたいなことを言う人もいてて、
うんうん、
そうなんだってむしろ思うんですよね、
うん、
なんかこうどっちかというとこう女の子には全く興味がないという雰囲気はあっただろうし、
うん、
男の子に対して興味があるっていう雰囲気は自分ではすごく出してた方だと思うんだけど、
うん、
10代の頃仲良かった友達、女友達とかに、
うん、
まあ大人になって再会して実はとかっていうと、もうすごいほんまびっくりって言われることもあるんですけど、
うん、
でもね、それが理由で全く関係が断絶したとかすごくギクシャクしたっていうのは友達に関してはほとんどないですね。
その人自身で見てるから、逆に言われたら私はすごくやっぱり嬉しいですけどね。
あ、
うん、信用して言ってくれたんだっていうのと、うん、それだけ大切に思ってくれてるのかなとも思うし、より相手のことを大切にしようとは思いますね。 まあ、現在渋谷区などが同性パートナーシップ条例を、施行するなどいろいろ変化はあるんですよね、まあ、最近では三重県の伊賀市もそうですし、でもその日本ではまだ同性婚が制度としては認められていない、こういった中でのご苦労はいろいろありましたか？
そうですね、やっぱり制度として認められないというところで法律上いろいろと不都合もあります、うん、でただまあ僕らはまだ年齢もそれほどいっていないし、大きく法律の制度がないから困るっていうことは、まあ、実際はそれほど多くなかったんですけども、うん、そういったことが問題になるのは特にどちらかが倒れたとか働けなくなったとか、まあ、あるいは亡くなってしまって相続どうするとか、そういった時に法律上の結婚でないとできないことっていうのが、まあ、いっぱい出てくるのかなというのは自身考えたり、まあ、相談弁護士として相談を受ける中で思ったりはします。であとやっぱり結婚がないということで、どちらかというとその制度がないことで理解してもらいにくいっていう実際の不都合の方が大きいかもしれないですね。
なるほど、説明するにしてもちゃんと制度として認められてないから全くわからない人からしたら、
そうなんですよね、うん、何それっていうのが最初に来ると思うので、まあ、確かに条例できていろいろと世間に広まってきてるところはあるんですけども、はい、でもそれでもやっぱり法律上きちんと認められているというのとは受け止め方も違う人も多いですし、なんかまあ関係を社会に認めてもらえないっていうことから生じるものというか、そこら辺が大きいのかなと思います。
まあ、そういった意味ではまあフォローするところも含めてまだまだ課題は多そうですね。ちなみにその南森法律事務所、どのような案件を扱ってらっしゃるんでしょうか？
僕らの事務所では、
はい、
僕らがまあ同性婚、同性カップル でそれをカミングアウトしてるっていうこともあって LGBT の人の相談もたくさん受けてるんですが、
はい、
それ以外にも僕であれば男女問題、離婚、そしてあと無戸籍の問題ですね、出生届が出せないっていう人の相談、
うんうん、
あと吉田の方がですね、結構専門性を持ってやってるのが少年事件ですね、未成年の人が警察捕まったとか、
うん、
あるいは鑑別所でどうなるかちょっと困ってるとか、少年院に行くかもしれないみたいな案件を比較的多く扱ってます。
はい、またそれぞれによって違うということなので、ホームページなど詳しく見ていただいたら分かりますよね。
はい、
でそのホームページなんですけれども、まあ、先ほど、南さんもおっしゃってくれましたが、そのゲイの方だったり同性愛の方、 LGBT の問題も扱っていますよという旨が書かれています。ちなみに近年特に多い相談案件というのはどういうものがありますか？
最近では、まあ、結婚という制度がないので、うん、自分たちで何かでしておくことがないかというふうな、うまくいっているカップルの話っていうのがなんとなく増えてきている感じはします。それは大変嬉しいですね。
うん、
でこれまではおそらくそんなこともあまり考えれなくて、カップルであることをまあ表に他に出すっていうのがなかなかできなかったのが、うん、まあ、少しずつ言える雰囲気も出てきたのかもしれないですね。
そうですね。うん、ちなみにこれから、まあ、同性婚を考えている方々に向けて、お二人から何かアドバイスできるとしたらどんなことがありますか？
さっき吉田さんが言ったことの具体的なんていうのは、例えばね、どっちかが亡くなった時に財産どうするっていうことであったりとか、うん、どっちかがね認知症、もう年まで取って認知症になった時にどうするみたいな話とかに尽きるんですけれども、うまくいってる時は法律上の結婚の制度が使えないっていうことはあんまり気にならないんですよね。でも片っぽが病気したとか片っぽが亡くなっちゃったとか、そういう時ほど、あーって法律で、ま、守られてないって大変だっていうことに気づくので、
うん、
やっぱりうまくいってる時ほど、もしもの時の備えじゃないですけど、
はい、
遺言書を作っておくとか、もしも片っぽが判断ができなくなったら、うん、財産をどうするだとか、そういうことを取り交わしておくとか考えておくっていうのは大事ですね。
なるほど、まあ、これから一緒にいたいと思うからこそ、ちゃんと先のことまで二人で話し合って今のうちに考えておいた方がいいってことですよね。
そうですね、
うん、
男女で結婚してれば法律がそこら辺ある程度手当てはしてくれてるんですけども、まあ、その法律上の結婚してないということでそういった手当てを受けれない部分があるので、まあ、それと同じだけのことはどうしてもできないんですけども、うん、少しでもそれをフォローできるようにあらかじめできることが押しておいた方がいいと思います。
はい、もし何かちょっと聞きたいなっていう相談案件とかも全然南森法律事務所では聞いていただけるっていう感じですよね。
そうですね、まずね弁護士事務所っていうのは行ったらね、いきなり裁判の委任状書かされるとかそんなことはないので気軽に相談ください。
さあここでですね、去年の7月南さんが書かれました、同性婚私たち弁護士夫婦です、小伝社新書、こちらが出版され、なんと一昨日には共著の新刊が発売されたと。
はい、
こちらはタイトル教えていただけますか。
僕たちのカラフルな毎日、弁護士夫婦の波乱万丈奮闘記というタイトルのエッセイ本になってます。
はい、この表紙にはお二人の写真がねバッチリと写っておりまして、どんな内容なのかちょっと詳しく聞きたいんですが、本については来週がっつり聞こうかなと思っています。ぜひ来週もよければご登場ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで今夜は南森法律事務所の弁護士南和幸さん、そして吉田正文さんをお迎えしました。来週もよろしくお願いいたします。